知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になるということで、本日はフロムベジさんにお邪魔しています。代表の松岡純平さんにお話を伺います。松岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、今日お邪魔しているフロムベジさんのこちらのハウスなんですが、場所を教えていただけますか？
はい、藤沢市北部宮原という場所でやっております。海老名市とちょうど綾瀬市がちょうど境にあって、もう目と鼻の先は違う市にはなる場所になってます。
松岡さんなんですけれども、どのくらい前から農業を始められたんですか？
はい、農業に携わったのは4年前から携わってます。
農業を始められたきっかけを教えてください。
はい、もともと実家が農業をやってたんですけど、やっぱり結構大変な姿を見てたので、自分はちょっと難しいなっていうのを思ってたんですけど、30で仕事を辞めて世界一周旅行に行った時に、農業に携わる機会がありまして、でそこでやっぱ結構大変な思いをしたんですけど、退職してからやるには結構大変な仕事だなっていうので、これはもう日本に帰国したらすぐ農業始めようと決意して、で、始めました。
例えばどんな国で農業を経験されたんですか？
はじめはカナダで、フルーツのピッキング作業っていうのをやってまして、もう朝1時2時ぐらいからヘッドライトをつけて木に登ってこうさくらんぼを取ったりとか、そういったことをやってました。
そんな農業を実際に実践で学びながら身につけていらっしゃったということなんですよね。さあ、そしてフロムベジさん、今お邪魔しているハウスがありますけれども、ハウスで生産されているものというとどんなものでしょうか？教えてください。
はい、トマトがメインになってまして、大玉トマト、中玉トマト、ミニトマトなどを栽培しています。
大きさがいくつかありますけれども、どんな品種になるんでしょうか？
はい、大玉トマトが大安吉日っていう縁起のいい名前のトマトをやってまして、で中玉トマトがフルティカで、ミニトマトがサンチェリーという品種をやっております。
ちょうど目の前にあるのが大玉トマトが並んでいますね。だいぶこう美味しそうに育っていますけど、どんな特徴があるんでしょう？
もうこれは自分が、食べた時にこれは美味しいなっていうので、で藤沢の方にやっぱ自分が美味しいと思うものを食べていただきたいなっていうので、この品種を選びました。
大きさでいうと8センチ10センチぐらいありそうなトマトですよね。いや、本当にぷっくり、とっても美味しそうなトマトです。さあ、そして中玉のフルティカはどんな特徴がありますか？
中玉トマトの中でフルティカが一番こうメジャーな品種にはなるんですけど、もうその中でもやっぱり味がまず良くて、であと皮が薄い、であとトマトらしい食感とか食味を感じられるトマトで、あとはこれはもう初見なんですけども、結構生産者によって味が変わるので、同じフルティカでもちょっと個性を出しやすい品種にはなるので栽培してます。
さあ、そしてミニトマト、こちらの美味しさはどんなところですか？
去年も作ったんですけど、食感がブドウっぽいというか、結構爽やかな、酸味もあるんですけど甘みもしっかり感じれて、でちょっと小粒なんですけどパリッとしてて美味しいので、今年も続けてやってみました。
さあ、ということで松岡さんに今こちらのミニトマトを取っていただいたんですが、
はい、ぜひ取れたてをご賞味ください。
取っていただいたばかりでみずみずしくて、色がね、赤がとってもツヤツヤして綺麗ですね。ではこちらのミニトマトいただいてみます。すごいみずみずしくって、口の中がトマトの果汁で満たされています。あ、そしてしっかりトマトらしいこの酸味があって、皮もしっかり歯ごたえがあって、ね、食べ応えがあって美味しいですね。
はい、はい、パリッとしてまして、なるべく味が乗るようにもう真っ赤の状態で完熟の状態で収穫するようにしておりますので、トマト本来の旨味とか甘みが出るようになっているかと思います。
サンチュリーご紹介いただきましたが、さあ、取れたてのフルティカご用意いただきました。フルティカもいただいてみます。わあ、 これまた甘いですね。果汁が溢れ出てしまうので、それをこう吸いながら食べれるっていうね、本当にまるでトマトジュースそのものをいただいている感じですね。濃縮されたトマトの味というのを味わわせていただきました。ありがとうございます。さあ、このように本当にたくさんのトマトを育てていらっしゃるんですけれども、トマトの栽培の特徴というとどんなところでしょうか？
隔離された土耕栽培っていうやり方をやってまして、その土がまずそのトマトにとって最適な土壌で栽培するっていうところと、プラス肥料とお水を、まあ、こちらで天気であったりとか環境によってレシピを変えたりして、トマトになるべくこうストレスをかけないように最適な肥料成分とかを調合してあげてます。
まずは代表的な生産物ということでトマトをご紹介いただきました。さて、松岡さん、その他にも作っていらっしゃる野菜があるんですね。ぜひ教えてください。
はい、あとハウスでズッキーニも栽培してまして、ズッキーニはすべての品種もトライして、でこの中で一番おいしくて栽培しやすい品種はどれかっていうのも、まあ、ある程度分かってきて、で、まあ、やっぱ自信を持って皆様に食べていただきたいなと思う野菜です。
こちらのズッキーニは時期的にはどの時期にいただけるんですか？
これからですと4月の上旬から中旬ぐらいにお出しできるかなと思います。でそこから8月がどうしても暑くて栽培ができないので、10月から2月ぐらいまでお出しできると思います。
どうしても夏のイメージがあるズッキーニですけれども、そのようにこう春と冬というね、なかなか普段あまりこう見かけない時期にいただける、これいいですね。
やっぱズッキーニってまだまだちょっと馴染みがないというか、テーブルにあまりこう乗らないような野菜かなと思ってますんで、やっぱ年中作ることによってよりズッキーニのことを好きになってもらって、美味しさを気づいていただけるように、まあ、こちらはちょっとやっていきたいなと思ってます。
さあ、ご紹介いただいたこのトマトですとかズッキーニ、その他の野菜、松岡さんが生産される野菜食べてみたいなという方もいらっしゃると思うんですけれども、私たち藤沢市内ではどんなところで購入することができますか？
はい、毎週金曜日の11時から2時まで藤沢市役所前のサンセット広場で直売をやらせていただいているのと、あとは近くですと八尾港の片瀬店とかヨークマートの辻堂太平大店、あとは相鉄ローゼンの釘沼店、あと丸越の綾瀬店にも販売しております。
市内さまざまなスーパーでも販売があるということなんです。さあ、そしてね、この2月からこのサンセットマルシェ始まっていますけれども、お客さんの様子などどんなふうにお感じになられてますか？
なんか僕を含めてスタッフも販売のスタッフとして参加させていただいてるんですけど、やっぱこう消費者と直接会話ができるっていうことがやっぱ栽培のすごくモチベーションになるのと、まあ、より美味しい状態で美味しいものを提供したいなっていうところが、まあ、やっぱスタッフと、まあ、私自身、まあ、やっぱ共通の認識が取れたので、まあ、すごくいい取り組みだなと思ってます。
お客様からね、先週買ったやつ美味しかったよってね、そんな声も聞かれると嬉しいですよね。
そうですね、特にトマトのフルティカはリピートしていただける方もいらっしゃいまして、結構たくさん持ってってるんですけど、ちょっと足りないかなと思ってるぐらいなんで、もっともっと収穫量を増やしていって、たくさん提供できるように頑張っていきたいと思います。
ぜひ皆さんもサンセットマルシェ毎週金曜日お立ち寄りいただきたいなと思います。さあ、このようにですね、新規就農されて励んでいらっしゃる松岡さんなんですけれども、一言では難しいかもしれませんが、松岡さんにとって農業の魅力というとどんなところでしょうか？
その海外に行った時の経験もあるんですけど、太陽をベースにした生き方ができるっていうのが一つの魅力かなと思ってまして、やっぱお日様がこう昇って、まあ、外で作業し始めて、で沈んでからちょっとリラックスして、で次の日の準備をするっていう、やっぱりその太陽のベースに生活のリズムを作っていくっていうことが、まあ、僕自身すごく体調も良くなって、で元気になって、ですごく良かったので、まあ、それが農業の魅力かなと思ってます。
今日もあのすごくさんさんとお日様が照ってますけど、こんな時にじゃあそんなことをよく感じるわけですね。
そうですね、やっぱ太陽があると植物も元気になって美味しくなってくれるので、やっぱりその人間も一緒で、やっぱ日に当たることによって元気になるんだなというのは実感してます。
本当にじゃあ植物とともに松岡さんもぐんぐん成長中というところですね。
そうなれるように頑張ってます。
松岡さんの今後の夢や展望があればぜひ教えてください。
はい、おかげさまで当農園の野菜はすごくご好評いただいてまして、まだまだちょっと生産量が足りないなっていうのを実感しておりますので、もうちょっと規模を増やしていきたいなというのが直近での目標です。で、将来的には藤沢で畑があるので、まあ、そこにこう来ていただいたりとか、まあ、地域の方にちょっと癒しの空間とかになってもらえるような環境を、まあ、作っていけたらいいなと思ってます。
フェロムベジさんの、まあ、そうした思いや最新情報どんなところでチェックできますか？
インスタグラムで栽培風景であったりとか、今こういうのを栽培してますとか、こういうのにこだわってやってますっていうのは随時アップしておりますので、よければチェックしていただけると嬉しいです。
ぜひ皆さんもフロムベジさん応援していただけたら嬉しいです。知りたい藤沢さん、本日はフロムベジさんにお邪魔しました。松岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。